皆さんこんにちは。魅力発見赤い矢ブランド、赤い和紙の魅力発信、赤い和市民の皆さんへのお知らせなど、とことん赤い和にこだわる15分間、毎月第2第4火曜日のこの時間にお届けしています。パーソナリティは相田美香です。魅力発見赤い矢ブランド、この番組は赤い和紙の協力でお送りします。さて、今日はスタジオに赤い和紙農業経営者クラブ協議会から河本一平会長と本郷裕樹さんにお越しいただきました。お二人、今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。さあ、農業経営者クラブ会長と本郷さんということでお越しいただいているので、きっとラジオの向こうの皆様はいろいろとこんな方かなっていうふうに想像されてると思うんですよ、ビジュアル的に。ただ全然違いますので、私はミュージシャンの方がね来たのかなと思ってしまったぐらいのビジュアルなんですよ。非常にお若くていらっしゃるので、年齢を聞いてもよろしいですか。はい、はい、会長は
30です。
まあ、そして本郷さんは
37歳です。
はい、そんなお二人がですね、農業に携わっているということなんですが、まあ、以前は別のお仕事されていたんですよね。はい、はい、どういったお仕事されてたんですか。
僕は鉄工所で溶接をしてました。
あ、ぽいですね会長は溶接のお仕事。はい、はい、そして、
はい、私は住宅の営業をしておりました。
営業マンでいらっしゃったんですか。
はい、
なるほど。そんなお二人がお知り合いになったきっかけというのはあるんですか。
まあ、一平くんのお父さんが親戚に当たるので、うん、はい、それで桃を作られてて、はい、それを教えてもらうのに通ったのも最初のきっかけです。
はい、なるほどね。そして会長は、このお仕事のきっかけといいますか。
このきっかけは、はい、親父が病気で倒れて、
はい、
でそこから、まあ、やっちゃろうかなと。
あ、お父様がもともとお仕事されてた、はい、あ、じゃあ後を継がれたわけですね。
です、
嬉しかったでしょうね、お父様。
泣いてましたね。
あ、はい、そうなんですか。高校息子でいらっしゃるということでこういったお二人が今日はスタジオにお越しいただいております。はい、さあ、それでお話を進めていくんですけども、赤い和紙農業経営者クラブ協議会っていうのはどういった組織なんでしょうか、会長。
はい、赤い和紙で農業に従事している49歳以下の農家の集まりです。
はい、
で今は24人で活動しています。
はい、
で山陽小学校で食育活動や農業の先進地へ視察研修に行ったりしています。
なるほど、24名いらっしゃる。河本さん会長と本郷さんともに農業を営んでいらっしゃるわけなんですが、まあ、それぞれ何を作られているんでしょうか、会長。
はい、僕は桃を作ってます。
桃、はい、そして本郷さんは。
はい、僕は桃とブドウです。で、主にブドウをメインに作っています。
会長はブドウは作ってらっしゃらないんですか。
作ってないです。
それは、
いや、もうただ単に苦手です。
桃は作れてもブドウが苦手っていうその感覚が、農業されてないことわからないと思うんですけど、あるんですか、そういう向き不向きっていうのは。
多分作業工程に関しての向き不向き、
はい、あ、そうなんですね、知らなかったです。10月の下旬、この時期はどのような作業をお二人はされてらっしゃるんでしょうか、会長は。
はい、今は桃がすごく落ち着いてるので、親戚の方へ稲刈りの手伝いに。
そうなんですね。
行ってます。
あ、なるほど。あ、はい、桃はもうちょっと前が忙しかった。
そうですね。
何月頃が一番。
あ、 もちろんあの収穫の時が一番しんどいです。
何月ですか、収穫というと。
6月の終わり。
あ、じゃあもう落ち着いてますね、今。
はい、
はい、なのでお手伝いをされに行ってらっしゃる。
はい、
そして本郷さんは。
はい、今ブドウの土作りの作業ですね。
うん、
肥料をあげたりとか、はい、秋根を伸ばすために、まあ、来年のために土を柔らかくしてあげる作業をしています。
やっぱりあの土っていうのは大切ですか。
そうですね。
うん、やっぱりうちの庭にも何か実のなるものを植えてみようかなと思ってそのまま植えたんですけど、もう全然芽が出なかったんですけどやっぱりこの土から変えていかないと。
そうですね、やっぱり、あのふかふかの土の方が根の張りも良くなると思います。
はい、なんかこう土をペロって舐めて味見してみるっていう方もなんかテレビで見たことあるんですけど。
絶対無理じゃん。
そうですね、そこまではしてないです。
別の作物だったかもしれません。はい、さあ、そしてですね、あの岡山県内で地域農業の発展や農村の活性化に取り組む若手農業者を表彰する矢野賞というのがねあるんですが、まあ、今年はなんと本郷さんが選ばれまして、おめでとうございます。
ありがとうございます。
さすが ございます。この矢野賞は本郷さんのどういった活動が評価されたんですかね。
はい、ありがとうございます。この経営者クラブでの活動ですとか、はい、桃部会、ぶどう部会での活動、また消防団での活動や新規就農者へのアドバイス等を評価していただいたのだと思います。
桃、ぶどうの他にも消防団での活動などもされてるんですか。
そうですね、はい、だいたい農業されてる方は消防団入られてる方多いと思います、は
い、お忙しい中そちらの方も頑張って、
はい、やっぱり地元に密着で農業しているので、あ、はい、同じ活動でやってます、
うん、地元密着、地元貢献ということで表彰されたわけですね。まあ、そして赤磐市農業経営者クラブ協議会の今年度の事業計画、山陽小学校でのプロジェクトに積極的に取り組まれているようなんですが、これはどういったことをされているんでしょうか。
はい、3年生と桃のプロジェクトをしており、はい、袋かけや収穫体験などをしてもらってます、うん、5年生とは野菜プロジェクトをしたり、はい、チンゲン菜の収穫体験、うん、地元のチンゲン菜、キニラ、ナスなどを使った調理実習をしています。ああ、6年生とは新しくブドウプロジェクトを始めました。
いろんな作物に触れ合うことができるんですね。
はい、そうですね、
うん、で以前この番組に山陽小学校の坪井校長にご出演いただいたんですが、その時ですね、シャインマスカットのプロジェクトについてお話を聞きました。でこのプロジェクト数年前に始まったようなんですが、これを詳しく本郷さんに教えていただけたらなと思いますが。
はい、先ほど河本会長が言われてたんですけど、はい、桃や野菜プロジェクトは昔からやっていたんですけれども、うん、校長先生からブドウもやりたいというお話がありまして、はい、小学校の今年が開校50周年に合わせてブドウプロジェクトを始めました、
はい、
4年前に今の6年生が2年生の時に一緒にブドウの苗木を植えたのが始まりです、
うん、
当初はまだ苗木の状態だったので草抜きや水やりなどをしてもらって、やっと今年初めての実をならせることができました、うん、そこで6年生に今年は種のなくす処理ですとか、はい、粒を間引く作業、袋かけ、そして収穫をしてもらい、無事に大きくて甘いシャインマスカットを9月の中旬ですね、うん、6年生全員に2房ずつ持って帰ってもらうことができました。
じゃあ家族の皆さんで美味しく食べたでしょうね。
素敵なお手紙とかもいただきました、
うん、美味しかったよと、
はい、
でちょっとびっくりしたのが4年もかかるんですか。
そうですね、桃やブドウは植えてから約4年、4年でもまだ若い木なので。
そうなんですね、
はい、5年6年かかってやっと実をつけていくことができます。
一番美味しい実がなるっていうのは植えてから何年ぐらいの苗木なんですか。
そうですね、やっぱり7年から10年ぐらいになってやっと親の木になると言いますか。
そうなんですね、
はい、大きい実をつけるようになると思います。
農業っていうのは全くご縁がない児童の方もいらっしゃったと思うんですけども、このプロジェクトを通して子どもたちにどのようなことを伝えていらっしゃったんでしょうか。
もうシンプルに育てる楽しさ、
うん、
まあ、大変さも含めで、はい、自分たちで作ったものを食べる喜びを感じてもらえたらいいなと思います。
そうですね、はい、本郷さんいかがでしょう。
はい、会長と似てる部分もありますし、うん、食べ物を作ることの手間や作業、天候に左右されることとか、そのために農家それぞれが苦労があっていることを知ってもらいたいです、
はい、
でそのような家庭があって、みんなの手元に届く、で、届いた後それだけでは食べれなかったりするので、やっぱりそれをさらに調理してくださるご両親やおじいちゃんおばあちゃんとか、うん、また給食を作ってくれる人たちがいて、初めてみんなが食べられるようになるっていうこと、当たり前のように食卓に並ぶことなんですけれども、それが毎日食べられることに感謝をして、できるだけ残さずに食べていってほしいと思ってます。
そうですよね、これだけ手間がかかっているんだっていうのがね、実感できたんじゃないかなと思います。まあ、さて赤磐市といえば、ブドウと桃の一大産地ですけれども、どちらも多くの種類がありますが、お二人が一押しの桃、ブドウを PR してください。では会長お願いします。
はい、岡山といえば清水白桃だと思います、う
ん、ですよね、本郷さんは。
はい、今全国的にも人気になっているシャインマスカットです、
うん、
皮ごと食べられて種がなくて大粒で、食べた時のパリッとした歯ごたえがとても魅力的なブドウだと思います。
本当にパリパリした食感っていうのは珍しいですよね、果物で。
そうですね、
果汁が多いものでね、はい、 パリパリと皮まで美味しい。そして清水アクトなかなか高価なものなので、
ね、
はい、食べる機会が少ないんですけれども食べた時やっぱり感動しますね、あの美味しさにはね。まあ、ところで赤岩市内で農業を営んでいる方っていうのはどれくらいいらっしゃるんでしょうか、課長。
はい、赤岩市の農業従事者は約2000人で、65歳以上の方が 70% を超えているそうです。
やっぱりこれからの赤岩の農業を担う若者がどんどんと増えてほしいですよね。
そうですね、
まあ、そのために何か活動されているっていうことはあるんでしょうか。
まあ、C というなら後継者クラブですかね。あとはもう過去に赤岩市の PR 動画にちょろっと出たりとかはしました。
はい、そして本郷さんは。
はい、私自身としてはまあ、後継者クラブでの活動なんですけれども、うん、その他にも市の職員さんが大阪や東京などで開催されている新規就農者説明会に参加してくださって、赤岩の農業について PR 県外の方でしてくれています。
でお二人それぞれにとって農業の魅力とはどんなところでしょうか。会長お願いします。
難しいですね、
うん、
まあ、結果が良くも悪くも自分へ返ってくるところが面白いかなと思います。
うん、本郷さんはいかがですか。
はい、毎年違った条件の中で栽培ができることですね、うん、美味しいものを作るために毎年が勉強というか、もう本当毎日毎時間が勉強ですし、同じものができない、飽きることがない作業の繰り返しなので毎日が充実しています。
あ、そうなんですね。さあ、それでは新規就農者の方の募集について PR をお願いしてもいいでしょうか。
赤岩市は温暖な気候で、岡山駅にも近くて、高速道路のインターからも近くて、住みやすい町です。こういった若手のイベント等もたくさんありますし、そんな赤岩市で、僕たちと一緒にぜひ農業をしてみてください。
はい、では最後にちょっと変わった質問をしてみたいと思いますが、お二人にとって農業とはズバリ教えてください。では会長お願いします。
はい、もうシンプルにお仕事です
なるほど。そして本郷さんは。
はい、全国のお客さんや友達とか、そして仲間とつながれるツールです。
お仕事として頑張っていらっしゃって、仲間とつながれるツールということです。
素晴らしい、
素晴らしいお仕事に従事されていらっしゃるなと思います。はい、これからもぜひおいしいぶどうを作ってください、桃を作ってください、よろしくお願いいたします。さあ、今日は赤岩市農業経営者クラブ協議会から河本一平会長と本郷裕樹さんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも赤岩で美味しい桃、そしてぶどうを作り続けてほしいなと思いました。次回の放送は11月9日火曜日のこの時間です。魅力発見赤岩ブランド、この番組は赤岩市の協力でお送りしました。